4月30日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーは、ヨークハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 ということで、やってまいりましたけれども、まあ、今週はですね、アクアとクレールちゃんが、ちょっと遅刻仕掛けということでですね、大変緊張感漂うような、でもまあ、収録無事間に合って、まあ、準備もね、できてよかったですね。
申し訳ないです。
いや、もう覚悟してたよ、私は朗読。
あ、読みますか。
はい。もう、この二人で、二人の役柄を、僕とヨハンで振り分けるとすれば、女声は、私かな。
それはなかなか辛いですね。
まあまあ、やるつもりでいましたけれども、まあまあ、無事でね。
よかったですね。
到着してよかったですね。はい。はい、まあそんな感じでですね、まあ4月最後のですね、土曜日にこうやって生放送でお伝えさせていただいているわけですけれども、今月はですね、14日にですね、まあ今も断続的に続いてはおりますが、熊本の方で大きな地震がございましてですね、まあ被災された方におきましてはですね、本当にね、お見舞い申し上げますということですね。そしてまあここ神戸におきましても21年前にですね、大きな地震が起きましてですね、本当にまあその頃の記憶ですか、傷がまだまだね、言えない状態でですね、またそういう過去のね、いろんな記憶が、今回の地震によって呼び起こされた方もいらっしゃると思います。ですね、まあこう我々も毎週毎月ですね、こう開運とか言ってますけれども、うん、まあこういう自然のね、大きな災害の前にはですね、本当にちょっとまあ、うん、力が及ばないなというか小さいなと思うところもあるんですけれども、まあ、過去の偉人たちはですね、まあ、こういうどうしようもないこと、避けられなかったこと、に対してどのように、捉えてきたかというとですね、まあ、運命、宿命、立命というね、3つの、運命の考え方があるというところからですね、まあ、捉えてきたというのがあります。まあ、まずは、まあ、運命を良くしていくということが、まあ、開運ということになるんですけれども、まあ、親が誰なのかとか、どこに生まれたのかとかですね、まあ、もう変えようのないこと、これをですね、宿命と言いますですね。で、まずはですね、大切なことは、まずは宿命を受け入れるというところなんですね。そして、宿命を受け入れるところからスタートして、そして、志を立てる、それをですね、立命というですね。そうすることによってですね、運命は自分で作っていくものだというような考え方ですね。まあ、今はどこに生まれたとか、誰の元に生まれたとかと言いましたけれども、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、変えられない過去ですね、こういうことも一つ自分の中では受け入れて、消化していかなければいけないことでもあります。ですのでですね、そこからですね、どう志を立てていくのかっていうのがですね、一つ大事なことかなと思っております。ね、立命ってなかなかね、聞かない言葉かもしれないですけれども、関西にはですね、立命館大学というですね、大学がありましてですね、まあ、そういう意味があるということですね。志を立てることによってですね、立命することによって、運命を形作っていくというのが、まずは、開運の根本の一番大切な考え方かなと思います。そのためにもですね、本当に、まあ運命を受け入れると言いましたけれども、まあ、どう捉えるのかですね、事実、起こってしまった事実自体は、変えることはできないんですけれども、それをどう捉えるか、それに対してどういう意味付けをしていくかな、していくことが、どういう意味付けをしていくかというのは、それぞれが選択できることだと思います。ですのでですね、まあ、それをひたすら最悪だったな、悪いことが起こったな、ひたすら悲しいなだけではなくですね、まあ、この経験をですね、どう生かしていこうだとか、どのように自分はこれからこれを糧に生きていこうだとかですね、捉え方を変えることによってですね、一つの出来事も、プラスに、変えていくことが、できると思います。まあ、それが本当の意味での開運の、考え方、思考、開運生活だと思っておりますので、その辺をですね、まあ、軽い感じでやっておりますけれども、我々はまあその辺真剣にですね、深い、志を持ってやっておりますので、どうぞよろしくお願いしますということでですね、今週はですね、ちょっとトーンが落ちてしまいましたが、こんな感じで、スタートしていきたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クアとクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが、深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はこんなサービスがあったらいいなという希望です。
はい、希望あったらいいな。
はい、
そうですね。
はい、
なんかちょっとこんなこといいなというメロディーがちょっと、
あ、もうそれは関係ない
です。関係ないですね。はい。いつもなんかあのね、流れさんの、
はい、
こう意思を受けてこう書いたりはありますが、今日は特にそういうことは。
今回は特に、そうですね。はい、前回、はい、男女の役を入れ替えるみたいな宿題があったと思うんですけど、
はいはい、
もうそれはこなしてしまいました。
はい、
はい、今回はそのあたりは何も考えずに。
なるほどなるほど。 ちなみに入れ替えた前回のやつは流さんは聞いていただいたりは、流さん前回の入れ替えたやつは後のインターネットなどで聞かれたりは、
あ、聞きました。
あ、どんな感じでした、
僕がいない隙にですね、はいはい、アクアがずるしたんちゃうかという疑念もありますが、
はいはい
はい、よくできてたと思うんですけど、
ですか。
でもアクアは得意な分野に行ったんで、
ああ、
まあ、もう一個課題は残ったままですよね。はい、あの、ほんまの女の子の。フレールの方は、
はい、
よく人形劇とかね、
はい、
アニメでも、
うん、
女の声で男の主人公とかやってるじゃないですか、はい、キャラクター。だから少年とかの声はぴったしだと思いますよ。
ね、
はい、
そうですね。
だからフレールについては、はい、あれはそんなに課題ではなかったと思います。
わかりました。じゃあそれを受けての、今月の放送、朗読ということで、そしたらお願いします。
あ、でも全然あの、はい、男女の声が違ったりしないですよ。
今回はそのまま
そのままということで、
わかりました。
はい、はい、鍵を閉め忘れたかもしれない。
ポーン、皆様まもなく離陸します。シートベルトをもう一度お確かめください。
ああ、やっぱ家の鍵かけ忘れたかも。ああ、これ絶対忘れてるわ。鍵を閉める時の手首をひねる感覚が今日の分は全く記憶にないからな。ああ、今日から旅行なのにこれがずっと頭にあるのは最悪だ。ああ、どうしようどうしようどうしようどうしようどうしよう。
お客様、いかがなされましたか？
僕多分なんですけど家の鍵をかけ忘れてしまったみたいで。
でしたら当社 JNA には鍵確認サービスがございます。料金は税込みで1万円ですが、いかがなさいますか？
サービス内容を詳しく教えていただけますか？
はい、まずお客様には専用の用紙にご住所をご記入いただきます。記入が終わりましたら、私がお客様のご住所をセンターに連絡し、担当員が鍵の状態の確認にお伺いします。地域にもよりますが、だいたい30分以内には状態の報告が可能です。
それってもし開いていた場合はどうなるんですか？
ご希望でしたら2万円で警備センサーをお取り付けいたします。ドア枠とドア本体をまたぐように設置しまして、開けると警報が鳴る仕組みです。
ああ、なるほど。警報が鳴ると警備員が駆けつけてくれるわけですね。
警備員もご希望でしょうか？日当3万円ほどお支払いいただけましたら、屈強な警備員を配置いたします。警備員はこちらのカタログからお選びください。
うわぁ、すごい、全員ムキムキだ。とりあえず鍵の確認だけお願いできますか？結果次第で考えます。
かしこまりました。ではこちらの用紙にご記入くださいませ。
30分後。
お客様、ご自宅の鍵は無事にかかっていたとの連絡がございました。それでは調査料が1万円でございます。
急だったし1万円、惜しいなぁ。終わり。
なんか可愛らしい終わりでした。はい、そしたら流さん、いかがでしたでしょうか？
はい、こんばんは、流れです。今最後の何だったんですか？
はい、いや、なんかせっかくなんで終わり一緒に言おうかっていう。
あ、そうなんです
か。
流れでした。最後のオチがあるんだと思った。どういうかね、男女これギャグじゃないんで、持ち前の得意な声で言ったと思うんですけども、こういうどう言いますか、ノーマルなあれを聞きますと、その内容がねちょっと入ってくるんですよ。なんでかというと、
はいはい、
どっかこう 悪いとこ拾ってやろうとばっかり考えてたんで、内容の方がおろそかになる。でもこういうスムーズにいかれると内容が全部入ってくるという、はい、
それ作者からしたら本望じゃないですか。
そうなんですよ。だから聞く方に、はい、僕の聞く方に問題があるんだと思うんですけどね。どっか探してやろうというふうにね、はい、すればなんかこうちょっとあのストーリーが飛んだりするんですけども、うんうん、これはスッと入っていたということは、はい、ぴったしだったと思います。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
まあなんか僕的には心なしかクレルちゃんが走ってスタジオまで来た感じのちょっとスピード焦りがなんかピンポンピンポンにあったような感じがありましたけど、
声の感じは完全にキャビンアテンダントやなと。
ああなるほど。
初めの声にちょっとエコーかかって聞こえたんで、うわーやりおるって横で思ってましたね。
素晴らしいですね、はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで来月5月なんですけれども、5月は昔の言い方でですね、サツキと、言われておりまして、サツキというのはですね、まあ、田植えをする季節、田植えをする、まあ、田植えをするあの、ね、苗のことをサナエと、まあね、生えたばっかしの若々しい苗なんでサナエというね、サナエを植えるサナエ月から、それがサナエ月がなと映画略されてですね、サツキになったと言われております。まあ田植えから来ているということですね。そしてですね、まあ昔は、田植えというのは女性の仕事とされておりまして、女性その田植えをする女性のことをですね、サオトメと、呼んでいたわけですね。そして田植えをする女性はですね、これから田植えをするぞという時にですね、ちょっと一日一晩、みんな揃ってですね、ちょっと結界を張った、家にこもりましてですね、まあ五穀豊穣の神様にですね、お祈りをすると、無事に田植えが終わりまして秋には見事に、まあ、収穫ができますようにとお祈りしたわけですね。それが実はですね、端午の節句の元々の形であったと言われております。今はね男の子の節句ということなんですが、もともとは、女性のイベントということだったということですね。そのね、まあ、やがてその後に、ひな祭りとかがですね、輸入されまして、できてきたりとかですね、日本の社会もですね、武家社会になっていくようなことになりまして、だんだん男の子のイベントになっていったということですね。で、まあ、一般的に伝統として残っているのは、男の子のしてのイベントということでですね、兜を飾ったりですね、鯉のぼりを掲げたり、醤油に使ったりですね、ちまきを食べたりとかですね、まあ、そういうことになっております。まあ兜とかは、まあ、まさにね、まあ、その武家社会まさにね、立派な、ね、武士になりますようにとかですね、あとはその、まあ、正気様とかですね、まあ、中国の、神様やったりするんですけれども、そういう人形を飾ったりとかもありますね。で、鯉のぼりはですね、東流門伝説という、故事が中国にありましてですね、まあ、鯉が滝を登って、竜になっていくというね、出世物語なんですけれども、それに見立てまして、5月っていうのはですね、今の5月ではなくて旧暦の5月になりますので、だいたい梅雨の頃になるんですね。ですのでまあ、さみだれとかいうね、雨は梅雨の頃の雨という意味なんですね。で、鯉のぼりというのはその雨をですね、滝に見立てましてですね、鯉が滝を登っていく様子をですね、男の子のですね、立身出世に重ねているというのが元々の形になります。ですので、まあ、天気のいい日にそよそよそいでるのではなくてですね、雨の日にだらっと、なっているのが、まあ、正しい鯉のぼりのあり方というようなことになります。そしてですね、まあ、勝負に勝つという意味で勝負湯に浸かるとかいうね、この辺もね、男の子のね、健康な力強い男の子になってほしいというような、願いがこもっております。まあ、もともとはですね、薬草湯ということで、まあ、高温多湿になってきますのですね、まあ、カビが発生したりですね、菌が増える時期になりますので、まあ、そういう意味のですね、薬草油、除菌であったりとか、そういう意味のもが元々だったんですけれども、まあ、言葉遊びというか、勝負に勝つと勝負油を使ってですね、立派な武士に育ってほしいとかですね、ちまき、これはですね、 柏餅か、あの柏の葉のですねエピソードがあります。柏の葉は次の新しい葉が生えてきてから古い葉が落ちるということですね、家計が絶えないと家が代々栄えていくみたいなですね意味合いがありましてですね、まあ、男の子のね立身出世であったり健康に育つであったりそれによってまあ代々栄えていくみたいなのがねこの辺のイベントになっております。そしてですね、まあ、あの先ほども言いましたがちょっと病気がね徐々に菌が増えたりカビが生えたりしやすい時期になってくるのでですね、まあ子供にですね健康に育ってほしいという願いを込めてですね、いろんなイベントがあるような季節ということですね。まあ、そのためにもですね、まあ、お子さんが立派に育ったりですね、出世したりとか家がどんどん栄えていくためにはですね、まあ、食料であるね稲がしっかりと育ちますようにということでですね、この元々の田植えのイベントに帰っていくというような形になりますね。はい。で、まあ、そういうね、ことを、まあ、願っていくような季節であります。で、このですね、5月というのは、お釈迦様の誕生日でもありましてですね、誕生月でもありましてですね、4月8日が、まあ、花祭りでお釈迦様の誕生日なんですよ、とか言ってるんですけれども、まあ、旧暦に直しますとですね、今年はですね、5月の14日が旧暦の4月8日になりましてですね、お釈迦様の誕生日と、まあ、言いますね。で、もう一つですね、南伝仏教の方ですね、タイ、ビルマーとかですね、いう側から伝わっていったですね、南伝仏教の方ではですね、第五の月の満月の時が、お釈迦様の誕生日であるという言い伝えがありましてですね、それがですね、まあ、5月の満月ということなんですけれども、22日の日曜日が、ちょうどそれになります。まあ、日本でもですね、日本は基本北伝仏教なんですけれども、京都の鞍馬寺というお寺はですね、この南伝のですね、上作祭というね、お釈迦様のその南側から伝わった、誕生日をお祝いするというお祭りがあったりします。ですので、まあ、両方ですね、まあ、この頃に生まれたんだろうなと。で、太陽の、位置関係で言うと、まあ、おそらく花祭りの頃なんだろうなと。そして、お月様との関係性でいうと大体この頃のお月様が満月やった時なんだろうなというね、ちょっといろんなね歴も変わっていったりしますのでですね、まあ大体今の皆様の誕生日は月は一切無視してですね、地球と太陽の位置関係で何月何日あなた誕生日ですと言ってるんですけれども、まあその時にね、満月だったらその頃の満月もですね月との関係性においてはその月が、満ちたとその時が誕生日なんですよということですね。はい。まあ、そんな感じでですね。まあ、大体この頃をね、お祝いしましょうということですね。ですので、まあ、これからね、いろんなところが、だから意味的には重なってくるのかなと思っております。ですのでですね、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、お釈迦様の誕生日をお祝いしつつですね、まあ、その月に願いをと言いますか、仏様にも願いを捧げてですね、家が代々栄えたり、お子さんが健康に育ったりとかですね、そういうことによってですね、あとは稲が正しく、健康に育ちますようにとかいうね、ことをね、願いを捧げながら、この5月を過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい。1月生まれの方はですね、争い事が増える時期になります。アドバイスを受け入れて、人からのアドバイスを受け入れて吉です。自我を押し通せば強です。
素直さが鍵です。
2月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい。2月生まれの人はですね、臨機応変に世の中に対処していく時になります。また、始まりスタートの時になります。謙虚に誠実にですね、人徳を高くして、人を助けていけば成功します。
はい。優しいことをすると味方が増えていいですね。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの人はですね、人生の孤独を感じるような時になります。豪にいれば豪に従えの精神で周囲との調和を心がけましょう。
合わせることにもそのうち慣れます。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、5月生まれの方はですね、自然の流れに身を任せる時になります。自分の本来やるべき物事に意識を集中させましょう。
それは5月生まれの人の内容でした。
4月、
はい、
あ、ごめんなさい。4月生まれの方はですね、自分を顧みる時になります。付き合う人を選んでですね、考え方、生き方を改めましょう。
はい、リスタートの時です。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、5月生まれの方、改めまして、自然の流れに身を任せる時になります。自分の本来やるべき物事に意識を集中させましょう。
はい、僕も5月生まれなので我を出しすぎないよう意識します。
6月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、人生の孤独を感じる時になります。強引に物事を推し進めると窮地に陥りますので注意してください。
はい、道はいずれ開きますので焦りは禁物です。
7月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、礼儀を大切にする時になります。しかし陰銀無礼にならないように注意しましょう。
いやらしくない程度に敬ってください。
8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの人はですね、困難を振り払うことができる時になります。人間関係を大切にしましょう。
はい、人の心を読むのが大事です。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、9月生まれの人はですね、夢が広がって、喜びが多い時ですが、これは一時的で、浮かれず地味な努力を繰り返すことで本当の吉が得られます。
強い心を保ちましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの人はですね、外見にとらわれず、内面の美しさを大切にしてください。そして倹約に努めることで、未来の吉が得られます。
はい、日本人女性らしく凛とした強さと賢さを持ちましょう。
11月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの人はですね、不運から抜け出して望みを達成する時になります。しかし、独断独行は NG で、周囲との調和を大切にしてください。
達成は自分の一人の力ではないという謙虚さが必要です。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方はですね、末長い幸福が得られる時になります。派手なことはありませんが、人と和合しながら着実に歩みましょう。
はい、嬉しい時ですね。確実に着実にいきましょう。
はい、ということで、5月ですね、それぞれ皆さんテーマがあるかとは思いますがですね、まあ、先ほど申した通りですね、まあ正しい願いを持ってですね、発展するように、思ったりとかですね、まあ、祈りを捧げることによって良くなっていくかなと。またね、母の日がありましてですね、感謝の、日でもありますですね、5月8日のね、日曜日、5月の第2日曜日なんですけれども、実はですね、5月5日の子供の日もですね、母の日みたいな意味があるんですよ。まあ、母の日っていうのは なんて言うんでしょう、アメリカからやってきた節句ではあるんですけれども、実はですね、5月5日の子供の日のですね、祝日法2条によりますとですね、子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに母に感謝することが趣旨とされているということが法律の条文に書かれていますのでですね、まあ、アメリカからやってこなくても5月5日には実は母に感謝する意図があったというような感じですね。まあ、そういうのがありますので、なんて言うんでしょうか、まあ、
2つの母の日それぞれを大事にしていってもらいたいですね、
は
い、
さすがですね。そうなんです、それが言いたかった、
はいはい、
ということ で、まあ6月とかになってきますと、衣替えの季節であったりとかですね、ちょうどまあ6月の30日にはですね、まあ、1年の半分ということで、名護市の大原へですね、1年がですね、まあ、ちょうど半分やってくるというようなイベントになってきます。まあ、その辺でですね、大事な、なんて言うんでしょうね、一年の締めくくる一つの節目としてですね、しっかりやっていただきたいのは、しっかりやっていったら変ですけれどもですね、はい、そんな感じですね。で、まあ、旧暦って言ってますけれども、旧暦のイベントもですね、6月9日が旧暦の5月5日ということでですね、この辺が、まあ、本来の梅雨であったり、5月、まあ、元々のですね、先ほど申したような、田植えのですね、豊作を祈るようなイベントでありますので、まあ、このね、5月、6月というのは一つのね、まあ、新暦、旧暦合わせてですね、大切に過ごしていただきたいなと思います。まあ、あとはまあシンプルにね、パンとか部屋に ほっぱたらかしやとすぐカビ生えちゃうよと、そんな季節になるから気をつけてくださいね、みたいな意味もあります。まあ、勝負湯に使ったりですね、まあ、よもぎの季節であったりしますので、そういうね、薬草類、ハーブ類も大切にしながらですね、健康に努めていってくださいというような感じですね。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運することをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。